スの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第25回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。それでは早速こちらのコーナーです。週刊こもりすプチニュース。こもりすの皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。今週はどんなニュースが来ているのでしょう。ご紹介します。こもれびネーム渡辺さんからのプチニュースです。今日、部活で毎日会っていた友人と塾で3日ぶりに会いました。授業前は時間がほとんどなくて話せなかったのですが、授業が終わった瞬間から2人ともずっとニマニマしていました。そして今日、渡辺と会えるって知って朝からめっちゃ嬉しくってと言われ、私のこと大好きじゃんと思いました。大好きなお友達ですが、もっと大事にしようって思いました。以上、プチニュースをお届けしました。いい、素敵。私こういうの好きなんですよね。いや、私のことめっちゃ好きじゃんってこう言える関係性、いいですよね。私も桜井理子ちゃんがもうそんな感じの間柄で、この前も久しぶりに事務所に行った時にたまたま会って、おーって久しぶりだねって話してたんですけど、唯一理子たんだけが私に対してこう突っ込む時にこうグワッと来てくれるというか、基本こう私おどおどしちゃったりするんで、よしよしみたいな感じのこの温かい感じで見守ってくれたり、こう突っ込む時もこう優しく突っ込んでもらえることが多いんですけど、こうリコタンはもうほんとずっと、もう何年だいぶ経ちますけどお友達なので、なんか鋭く来てくれますし、私もパーンって返せるんですよね。でもそういうのってやっぱりこう培ってきたこう年数とかがあってこそ言える言葉とか速さとかがあるから、この渡辺さんのこのお友達とのノリみたいなものもすごくこういいなって思いますね。はい、ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネームアジサイさんからいただいたプチニュースです。今年の夏、ずっと念願だった富士山に登頂することができました。去年初めて登った時は途中で降りることになってしまったので、リベンジができてとても嬉しかったです。天気も良く、日本最高峰からの景色は最高でした。以上、プチニュースをお届けしました。素晴らしい、おめでとうございます。お疲れ様でございました。いや、本当に大変ですからね、山に登るのって。この夏にそのただでさえ平坦な道を歩いていてでも汗をかくんですけど、ちょっとでも登り坂になってたら、あーうーとかって言いながらこう登ってて、すごいですもん。富士山って何時間かけて登るんですか？何日になるんですかね。あ、2日？あ、すごい。本当にお疲れ様でした。いいですね。こうちゃんと時間をかけて登ってからこそ見られる景色ですからね。続きまして、木漏れ日ネームどさんこバイトリーダーさんからのプチニュースです。先日、埼京線に乗った際、埼京線とキャッキャしている大学生を見かけました。以上、プチニュースをお届けしました。 最強戦最強そういいんです、ダジャレはいつキャッキャしても見ているこっちも楽しい気持ちになるしいいですね。あ、ダジャレ募集したいですね、いつか、うん、どこかで募集するかもです。はい、ということで今週はここまでです。こんな感じで個人的プチニュースを送っていただけると嬉しいです。それではヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
声優の村上真夏です。
ヨウミヤヒナです。
生駒ゆりえです。
水野咲です。
私たちがパーソナリティを務める番組
エクステンドステップホーム、
オンデマンド配信サイトカルチェラでは、
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。
詳しくはカルチェラで検索。
和歌山シオンのアビオットラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他にアーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチェラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中、詳しくは番組 X をチェック。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。はい、それではですね、皆さんからいただいたメッセージを読ませていただけたらと思います。木漏れ日ネーム、ゆうようさんからいただきました。ありがとうございます。ヨウミヤさんこんばんは。
こんばんは。
少し前になりますが、人生初となる自分の車を購入しました。
すごい。
まだこのメールを書いている時点では僕の手元には車はまだ来ていないのですが、早く運転したくって早く来ないかなーとワクワクしております。僕が子供の頃は親が運転してる車で座っているだけだったので、自分の車に親を乗せいろんなところに連れて行って子供の頃の恩返しをしたいと思っています、といただきました。ありがとうございます。素敵だなー。もうお母さんもお父さんもめちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。どこ目線やねんって話かもしれないんですけど、うん、私がもしこうだったらみたいな、もう経験もしたことないですけど、でもそれでもそんな経験してない私からしても嬉しいだろうなーって思うほどのことだと思います。いいですね。しかも車って高いんですよね。何百万ですか。何百万の買い物を。すごい。私そういえば最近頑張りまして iPad 買いました。私基本的には紙でいろいろしたい人で、結構渋ってたんですよね iPad にするのを。だし機械音痴で、もう急に台本閉じちゃったらどうしようとか、なんかこう全部消えちゃったらどうしようとか、もう怖いこといっぱいで、でもとあるあのボイスドラマの収録の時に、私だけが紙なんです、そういうのが2回連続で続いて、私待ちなんですよ。その紙ペラの音を入れないようにしないといけないんで、皆さんが喋ってて、会話の次の会話に行きたいのに、私の紙ペラで挟まってしまうみたいなのとか、もうそれがもうすごく心が苦しくて苦しくて、これはもう自分のことだけじゃないなと思って、ほんも急遽ですけど、もう卒業しないとみたいな。言ってられないぞってことで、今頑張って iPad と格闘中です。もう日々これどうしたらいいんだろうとかって言いながらこうやってて、なんかもう全然慣れないです。 iPad のペンも、あのスライドする感じのやつも。なんでゆうようさん、みんなで
初めてのこと頑張っていきましょう。はい、続きましてこもれびネーム四季坊さんからいただきました。ありがとうございます。ヨミヤさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
私の場合、いただきますとごちそうさまを間違えることはないのですが、蛇口などの冷たい水を触った際にあちいと言ってしまうことがあります。この時は自分でも驚きました。ヨミヤさんはこのような経験はありますかといただきました。ありがとうございます。うわー、なんかあったかどうかはちょっと今記憶には定かじゃないんですけど、でもよくやるのは冷たいものをフーフーしちゃうのはあります。特にかき氷、かき氷はなんか食べてる途中でフーフーしちゃって、あ、間違えちゃったってなりますね。来ちゃった、やってしまった。もう争いたくないと思っていたのに、なんで私以外のスタッフさんは。いやいや、そんなことないですよみたいな顔して見つめてくるんだろう。もうやめません、そうやってこう壁を作るのは。見えてますよ私、壁が。なんかさっきそのダジャレ募集かけてみてもいいかもですねっていう話をした後に、その裏の方であのスタッフさんが、あ、じゃあダジャレをあの募集をかけて、まあその二つを照らし合わせて A、B どっちが面白いか、 A が残りました、じゃあ次の候補者 B どっちが面白いか、 A が残りました、次 B が残りました、みたいな感じで勝ち抜きしていきましょうって提案してくださったんですよ。でもその時に私が、いやもうやら争うのはやめましょうみたいな、やっぱ平和が一番ですから、で巻き込まれるリスナーの皆さんがやっぱりみんな優しいからって思ってたのに、このフーフーしちゃうのも、まあ、スタッフさんからしたらそんなことあるわけないじゃないですかっていう議題だったわけみたいです。そうか、こうして終わらないわけだな戦いが。そうですね、広い心を持ちましょうよ皆さん。この世にそんなわけないみたいなことはないんですよ。そもそもの話、私は毎回なんかこう特殊側に見立てられている。そう、カレーのね、そう、何日連続だとか、お鍋のこともそう、麻婆豆腐のこともそう、このこいただきますごちそうさまのこともそう、かき氷フーフーするのもそう。じゃ、私は言いたい、この世の物事において当たり前や普通はありません。はい、同じ人間ですから、やっちゃうことぐらいあるんですって。人間ですから、機械じゃないですから。お母さんとお父さんの元で育った私もれっきとした人間なんです。はい、ということで、大丈夫、僕、私も夫婦したことありますよって多分今送ろうとしてくださった方もいらっしゃると思うんですけど、皆さん安心してください。はい、結論がもう私の中では出ました。はい、フーフーしたことある人もいればない人もいる、これでいい。はい、終了。はい、続いてね、平和に行きましょうね。はい、こもれびネームにぼしさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ヨーミヤさんが以前から好きだとおっしゃっているほうじ茶&クラシックティーラテとゴンチャさんのウーロンミルクティーに完全にドハマりし、毎日のように飲んでしまっています。
おやおや、
ほぼ私と一緒ですね。私は新しいものに手を出すことは不得意なので、新しい好きをくださったヨーミヤさんにとても感謝しております。ところで、ヨーミヤさんは新しいものを自分から試してみようと思える派ですか、それとも友人に勧められてから試す派ですか、といただきました。ありがとうございます。
小さい頃はもうそのみんなが喋っている話題に乗っていきたくって真似する派だったんですよね。全部とりあえずかじってみて、喋れる好きなふりをするとか、こう喋れるようにテンション感ついていくようにするとかしてたんですけど、だんだんこう年齢を重ねて、こういう風にしたい、こういうものが好きだな、こういうものが食べたいなっていうものがちゃんと出てきて、その時はあんまりこう手を出せなかったんですけど、ここ最近は実は自分からも手を出せるようになってきて、それこそね、新作を飲んでみるとか、なんか食べたことないもの食べてみるとか、あと映画とかドラマとか、ま、作品を見た時にすごくいろんな発見があって、ネットフリックスさんのグラスハートとか、あと千早フルさんの巡りだったかなを見て、すごくこういろんな発見があったんですよね。千早ルはアニメも全部見ていて、なのでなんかその時に多分何かこう一歩新しいものに踏み込んで見ていくのってすごく大事なんだなっていうのに気づいてからは、作品も触れてみようって思ったりとか、なのでもしよかったら煮干しさんもこれを機になんかこう新たな発見に足を、踏み出してみるのはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージ送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、集まれ褒められたい応援されたい。こちらは木漏れ日の皆さんから褒められたいことや応援してほしいことを募集して、明日の活力を少しでも満たしていくお手伝いをしようというコーナーです。はい、本当に一回一回徐々に賑やかになってきております。今回の出席者なのですが、ポンポンちゃん、ジン、ハンドベルちゃん、パフパフちゃん、エビフライちゃん、マラカス。もうずっとマラカス、マスカラって言っちゃってるんだ。もうダメだ。マラカスで合ってますか？マラカスちゃん、タンバリンちゃん、コーンちゃんじゃなくて、メガホンちゃん。で、チキンちゃん。ハンマーちゃん、と、はい、ようやく言い切れまして、現メンバーすらちゃんと言えていないのに、新しい子がまたこのクラスにやってきてくれました。こちらは、スタッフさん、もう一度教えていただいていいですか？はい、ジャンベちゃん。ジャンベです。これまた、X にお写真が。これから上がるんですけど、音を鳴らさせていただくとですね、小太鼓みたいな、すごい、おしゃれです。ごめんなさい、口頭でどう伝えていいのかわからず。はい、今日はこのみんなと一緒に応援したい、褒めていきたいと思います。それではご紹介していきましょう。木漏れ日ネーム、イブちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。みゃーたん、こんばんみゃー、私は学校でサークル的なものを作り、大好きな先生にお願いして顧問になっていただきました。ですが、変なところで臆病な自分の性格のせいで、あまり先生とお話できていません。ですが、サークル活動も9月末で終わってしまうので、あと少しの期間で先生とお話ししたいです。先生に話しかける勇気が出るよう応援していただきたいです。といただきました。ありがとうございます。 フレーフレーイブちゃんさーん。てってれれってってん。はい、ということで、まあ今軽くフレーフレーはしちゃったんですけど、臆病、なんかこう話しかけたことによって何か思われそうで怖いのか、それとも何を話していいのかわからないから話さないのか、多分いろんなパターンがありますよね。どうしたらいいんだろうなぁ。あ、じゃあイブちゃんさんがしてもらえて嬉しいことを話してあげられるといいかもですね。はい、私たちで作戦会議を立てましょう、イブちゃんさん。はい、イブちゃんさんがもしこう教える側になった時、じゃあ分かりやすく言えば先輩で他はみんな後輩ちゃんになった時に、後輩ちゃんのために何か動いてあげましたとか、何かこういう風にしてあげました、その時後輩ちゃんから何を言われたり何を話しかけてもらえたら嬉しいかなって考えてみるのはいかがでしょうか。多分どう言ってもらっても嬉しいなって、私の例え話をすると、多分何言ってもらえても嬉しいし、頼ってもらえても嬉しいしなって思います。だからなんかイブちゃんさんがその気持ちとかがもしあれば、ぜひあの先生に話しかけてみるのはいかがでしょうか。きっと先生は嬉しいと思います。絶対嫌なんてことはないです。なので応援してまーす。はい、すいませんね、机の上がもういっぱいで、ね、本当に。続きまして、木漏れ日ネーム AD のみやびさんからいただきました。ありがとうございます。ようみやさん、こんばんは。こんばんは。入社して3年目、 AD として細かい雑務をこなしながら番組制作を学んできました。あ、ちゃんと AD さんってことか。そしてついにこの秋からディレクターデビューすることになりました。え、すごい。自分が面白いと思った企画を提案したり、今からとても楽しみです。でも初めての演出なので、視聴者の皆さんに楽しんでもらえるか少し不安でもあります。よみやさん、ぜひ応援してください、といただきました。ありがとうございます。すごいすごい。まずどうしようかな。これでおめでとうございます。はい、まずおめでとうございますですよ。すごい。私こう絵を描いたりするんですけど、本当にちょっとした絵描くのにも数時間かかるんですね。で、色をつけたり、はみ出た色を消したり、ここをぼやかしたり、ここにフィルターをかけたりっていう細々した作業をめちゃくちゃ繰り返して、ようやく一枚の絵に仕上がったりするんですけど、多分撮影とかもすごい細々してると思うんですよ。あの前回ボイスドラマをこう個人的にこう作ってみたりしたことがあったっていう話をしたんですけど、ここ最近作ったものでもやっぱ1分するのにもう、じゃあここに合う BGM はこっちかな、あ違うこっちかってやって、ずっと進んできた先に、いやでもさっきの最初につけた BGM ここでつけたいから、じゃあ最初のやつ選び直そうみたいなのとかでも結構時間がかかって、今話した内容だけでもこんなに結構大変な作業がいっぱいあって、だからこだわりっていうのが必ずあるので、制作者さんって、私も誰にもどこにも見せないものにもこだわって作ってるケースってやっぱあるので、みんなでどんどんどんどん、あーこういう風に楽しんだらいいのかなっていう視野を広げていって、なんかみんなでよりよくこう作品を見たり、エンタメを提供したりしていけたらいいのかなと思いました。はい、AD のみやびさん、改めましておめでとうございます。頑張れー。はい、こ んな感じで褒められたいことや応援してほしいことがあったら、ぜひ送っていただけると嬉しいです。以上、集まれ褒められたい応援されたいでした。
生駒ゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、私生駒ゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
声優の藪島茜が YouTube で奮闘中。毎週水曜夜10時は藪島茜の強くなるラジオ。さらにオンデマンド配信サイトカルチェラでは限定コンテンツが見れるヤブスクリプションを展開中。もっと丸々したくなるものことを紹介していきます。詳細は番組 X をチェック。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはこもれび @joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツ、こもれ話も配信されています。こもれ話限定でメール募集をしてみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなどいろいろとやっておりますので、ぜひ会員登録いただけますと嬉しいです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、よければフォローいただけると嬉しいです。そして私からのお知らせです。引き続き X、私活動しておりますので、よければそちらご覧いただけると嬉しいです。さて、第25回の放送でしたが、これで100分の、あ、違う、4分の1、100の4分の1ですか。もうそんなにやってるんですね。あ、なんかまたスタッフさんがびっくりされてる。100の4分の1って変ですか。うん、そうですよね。あ、これは分かれてる。いや、でもなんかやっぱあっという間ですよね、こうしてラジオを撮ってって。でも皆さんのメッセージとともに、こもりずちゃんの方も分厚くなってきております。というわけで、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨウミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せでありますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
ウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション、サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、次回のゲストはこの方、
声優の日比由里子です。
放送は毎週木曜28時から。
リーディングミュージカルビースターズエピソード1、人気漫画原作ビースターズをリーディングミュージカル化、出演は三浦亮介、宮瑠璃香、崎山翼、真山梨花ほか。東京公演は9月28日から10月2日、大阪公演は10月11日から13日。詳しくはビースターズ公式サイトをチェック。
声優の鈴原のぞみです。毎月第4火曜日27時から明日を前向きに迎えられるラジオをやってます。アニメ、漫画、グルメトークをたっぷりお届け、明日へのパワーをチャージしてください。鈴原のぞみの明日は何しちゃったわ、文化放送にて毎月第4火曜日27時から放送中。
文化放送が1時をお知らせします。